皆さんおはようございます。今日も弟子の掟を続けてお話ししたいと思いますが、聖書の箇所はマタイによる福音書7章の7節から14節です。マタイによる福音書7章の7節から14節、ここはですね、聖書を読んだことがない人でもよく知っている、聖書の言葉が固まって、あるところですね。なんかこう宝石が散りばめられているような、そういうところですけれども、とても大切な教えです。7章の7節から14節をお読みいたします。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々としている。そこから入る者が多い。しかし道に命に通じる門は何と狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。以上ですね。何度も聞いたことがある有名な言葉がここにあります。最初はこの求めなさい、そうすれば与えられると、いまだに文語訳のですね、求めをさらば与えられんという、この言葉がよく時々テレビなんかにも出てまいりますね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。門を叩きなさい、そうすれば開かれますと。そして12節は、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいというのは、これはいわゆる黄金律、英語ではゴールデンルールというんでしょうかね。日本人にはそれほど有名ではありませんが、キリスト教圏ではですね、このゴールデンルールというのは大変有名で、とにかく子供を育てるにもこのゴールデンルールはしばしば親の口から出る言葉だそうですね。そして最後に、狭い門から入りなさい、狭き門という、有名な、ね、小説がありますけれども、この狭い門から入れというのは、これもまた、聖書をご存じない方でもよく知っておられる御言葉で、聖書の言葉であります。で、このそれぞれの言葉だけでも非常に重みのある、また意義深い言葉ですけれども、実はよくよく考えてみるとですね、この言葉だけでは何か足りないんですね。十分な意味を成していないんです。例えば求めなさいと書いてありますけれども、何を求めるかっていうことは書いてないんですね。求めをさらば与えられんと、何を求めるのか、何でも求めればいいのか、欲しいものがあれば神様ちょうだいと言えば必ずくれるという意味なのかというと、もちろんそうではないですよね。探しなさい、そうすれば見つかりますって、何を探すのかと、そういうことも書いてないし、叩きなさいというんですけれども、どこを叩いていいのか、とにかく叩けばどこでも開くのかと、もちろんそういうことではないんですね。またゴールデンルールの黄金律の方はですね、これはこのままでも十分に分かることですけれども、少しやはり具体性に欠けるというかね、もう少し具体的にどういう意味かということが知りたいし、最後の狭い門から入りなさいということにしても、これだけでも十分に意味のある言葉ですけれども、もう少しその具体的な意味が理解したい、教えてほしいというところなんですね。で、この3つの言葉はですね、この実は、今回お話ししておりますマタイによる福音書の5章から7章までの三条の水訓といわれる このイエス・キリストの教えのですね、最後の3つのまとめのうちの1つなんです。で、マタイという人は、ユダヤ人でありまして、でユダヤ人というのはこの文章を作るときにですね、一つの法則を持って、作ります。それはですね、この最初と最後をまず決めるんですね。でその最初と最後を決めて、そしてその前後を作っていって、最後真ん中で合うようにするんです。まあ、ちょっと曖昧な表現ですけれども、まあそれは我々が文章を考えるときでもですね、その序論と結論というものがね、大切だということは分かると思うんですけれども、この三条の推訓において序論にあたるもの、それが序論にあたるもの、それが最初の至福の教えですね。最初のこういう人は幸いだ、心の貧しい人は幸いだ、心の清い人は幸いだってですね、ここが序論にあたるところです。そしてこの7章の7節から始まる3つの教えが結論にあたるところなんです。でこの7節から14節が結論の1ですね。そして15節から今度来週お話しいたします、木は実によって判断するというのは結論の2番目です。そして最後が岩の上、砂の上と岩の上に家を建てた人の例えというのがあるんですが、これが結論の3番目なんです。でこの序論と結論に挟まれたこの真ん中の部分ですね、これがまあ本論になるわけですけれども、つまり、まあ、今日お話ししております結論の第一にあたるこの部分はですね、これまでの本論の教え、あるいはまあ序論から含めたこれまでの教えを含めて、その結論として語られているということなんです。これだけ単体に読んでもですね、まあ、これでも十分素晴らしい言葉ですけれども、このマタイが、この福音書の記者であるマタイがイエス様の言葉をこうして編纂した、これを書き残した、本当の目的がよくわからないんです。だからやっぱりこのずっと読んできて求めなさい、狭い門から入れというのを読むとですね、これが意味を持ってくるということなんですね。で、まあ、つまりこれまでお話をした、私は今回弟子の掟ということでお話をしてまいりましたけれども、本論の部分、そのことと合わせて、考えます。そして、まあ、言ってみればこれまでの掟のまとめであるし、あるいはこれまでの掟のコツと言っていい、まあ、どうすればこれらの掟を守ることができるか、その、まあ、まとめでありコツと言われるのがこの部分だということです。それでは今までどんな掟があったのかということを簡単に振り返りたいと思います。5章の最初から全部読めばいいんですけれども、簡単に振り返るとですね、もちろん最初に至福の教えがありますけれども、その後で、これは弟子たちに対する掟ですね。イエス・キリストの弟子はどう生きるべきかというのがこの三条の推訓ですけれども、まず2つの目標が挙げられるんですね。1つ目の目標は地の塩、世の光となりなさいというのは、これが弟子の目標なんです。2つ目の目標はファリサイ派律法学者の義に勝りなさい、これが2つ目の目標なんです。で地の塩、世の光となるために、またファリサイ派律法学者の義に勝るために、じゃあ具体的にどうしていくかっていうのがその続きですね。でその続きの最初のところにおいては、イエス・キリストは旧約聖書ではこう教えられているけれども、私はこういうふうに教えるよと言ってですね、旧約聖書との対比の中でイエス・キリストの弟子がこれを守りなさい、こうすべきだということを教えられました。一番最初はあなた方は殺してはいけないと言われているけれども、兄弟をバカ者、愚か者というものは、それは人を殺したのと同じことなんだよと、殺さなきゃいいということじゃないんだと、兄弟を愚か者扱いするようなことがあってはいけない、すべての人を尊んで大切にしなさい、まずそう教えられました。そして次に、もしあなたが神殿に行って供え物を捧げようと思った時に、 友達や家族に恨まれていると、喧嘩したままだとか、ね、何か良くないことが起こって、この良くない関係がであるというようなことを思い出したら、その供え物はそのままにして捧げなくていいから、そのまま置いて、まず兄弟と仲直りをして、それから供え物を捧げなさいと言われました。これは人との関係は神との関係に勝るんだと、まず人と和合してこそ神と和合することができるんだというのが、これはキリストの教えですね。それは主の祈りにおいてもそうです。まず私はが許しましたから、私を許してくださいというのが主の祈りですね。許してもらったら許せますからということではない。これはこのまさに弟子に対する掟であります。それから、あなた方は寛容するなと言われるけれども、ただもしあなたの目が、情欲を抱いて女性を見るならば、それは寛容を犯したのに等しいんだと言われました。これは、結婚関係を清く保ちなさいという意味ですね。で、これは先ほどのその人との関係を保ちな、良い関係を保ちなさいということでよく似てますけれども、結婚関係っていうのは神がお作りになった関係の中で最も大切なものです、ね、それを軽んじるようなことがあっちゃいけない。で、特にこれは男性に向けて言われてるんですけれども、これは、女性が弱い立場にあった時代ですから、特に、男性は気をつけて弱い立場である女性のことを考えて関係を清く保ちなさい。さらに、離婚するなと言われているけれども、あなた方は離婚したかったら離婚離縁状を書いて離婚しろと言われているけれども、ね、何正当な理由もなく離婚しちゃいけないよってイエス様おっしゃいました。これは女性は弱い立場にあるから、それを守りなさいということでした。また、人に誠実であるように神に誠実でありなさい。これは誓いを立てるならばですね、その誓いを守りなさいと。守れないなら誓いなんか立てるなと。便宜的に、天の神に誓いが立てられないんだったら、エルサレムだとか神殿だとかに指して誓うようなですね、そういうことをするなと。もう神、人とも良い関係である、人と誠実であるように、そして神とも誠実でありなさいということをおっしゃいました。さらにだんだんこの難しくなってですね、その次は有名な右の頬を打たれたら左の頬を出しなさいという、殴られたら殴り返すんじゃなくて、殴られたらもっと殴らしなさいというですね、もうそのまま死んじゃうじゃないかというような教えですけれども、しかし、イエス・キリストの弟子はそうでなきゃいけないと。イエス・キリストの弟子は敵を愛するものじゃなきゃいけない。自分を愛してくれる人を愛したからといって天のお父様は褒めてくれませんよと。そんなことは誰だってやってるんだと。愛しにくい人、気の合わない人、好きになれない人、あんなやついなきゃいいな、そんなことはないですけど、そういう人を愛してこそが、いや敵を愛してこそが本当の愛だと。これが弟子の愛する愛なんだとおっしゃった。また良いことをするときには密かにやりなさい、ね、施しをするときには右手のやったことが左手にわからないようにしなさい。左手隠しといて右手でやりなさい。そういうことじゃないですよ。それぐらい誰にもわからないようにやりなさい。また祈るときには人に聞こえるように大きな声でですね、私は祈ってます、私は神様に向かってますみたいな格好をしないで、もう誰にもわからない、ひそかにあの人お祈りしてんだろうかというぐらいのお祈りがいいと。誰にもわからないように、天のお父様にだけ聞こえるようにお祈りをしなさい。また富は、宝はね、天に積みなさい。地上に積むな。どうやったら天に積むことができるでしょうか。それは神と人のために使うことだと、ね、自分のためにがっぽり蓄えて、銀行口座を増やすようなことがあっちゃいけない。天の口座を増やしなさい。天に富を蓄えなさい。また正しい金銭感覚を持ちなさい。お金を正しく扱える人は人生を正しく扱えると。お金に対する考え方が正しくない人は人生全て間違ってしまう。神と富に両方に使えることはできないんだ。神に使えるんだったら富を憎むぐらいじゃないといけませんということです。富もまあ適当に、でも神様もというようなことではいけない。そして、続いてですね、ちょっと今まで喋ったことを全部 まとめて喋ってるので急いでやってますけれども、その次は有名なとこですね。自分の体のことで着ること飲むこと住むことを思い悩むな、そういうことは天の父があなたに必要なことをよくご存知である。空の鳥を見なさい、ね、野の花を見なさい。皆さん階段に空の鳥があるのを見ましたか。教会の階段に空の鳥のレリーフがあるのは誰も気づいてない。気づいた人はいますかね、帰りに見てください。たまたま私が家具屋の階段にかかってあったのを超格安で叩き売りしていたので、衝動買いして、持ってまいりました、はい。空の鳥が本当は空の鳥見なきゃいけないんですけどなかなかいないので、教会にかけておきましたけどね。空の鳥は薪も借りもしないのに天の父が養ってくださる。でもあの空の鳥を見なさいというのはですね、実はですねこの町のどっかこの軒下に住んでるスズメのことじゃないんです、ね、この話はイエス・キリストはですねガリラヤ湖のほとりでやってるんです。ガリラヤ湖というのはですね渡り鳥の飛来地なんです。ちょうどアフリカ大陸とそしてユーラシア大陸の間でですねこの季節の間にさまざまな鳥が行き交ってちょうどそのガリラヤ湖で羽を休めるんです。空の鳥を見なさいって言った時は大群ですよ、ね、この渡り鳥の大群を見て空の鳥を見なさいとイエス様おっしゃったんです、ね、もう何千何万という鳥を見て天の父は彼らを養っておられるだろう。ましてあなたたちは空の鳥よりはるかに価値あるものではないか、ね、愚かなものよ、何を着ようか何を食べようかそんなことは心配するな、そうおっしゃった。そしてまず何よりも神の国と神の義を求めなさいという、ね、何よりもまず神の国とその義を求めなさい。自分の国と自分の義を求めるんですね。私たちは自分の国というのは自分の思いが叶う国であるし自分の願い通りにことが運ぶというのが自分の国なんです。自分の義というのは自分が正しいと思うことが踏み行われるということです。私はこれがいいと思う正しいと思うことが行われていくということは自分の義ですよ。自分の国自分の義を私たちはそこで実現しようと一生懸命になっているわけです。じゃあそうじゃないと神の国神の義が実現されなきゃいけない、つまり神の意思が実現される、神の目に正しいと思われることが実行に移されなきゃいけないと、ね、それを求めなさいと、求め続けなさいとおっしゃった。そして明日のことを思い煩うなと言われましたね。明日は明日のことは明日が思い煩うんだから、ね、まず今日思い煩うことがあるでしょうと、今日考えて今日やらないことがいけないことがいっぱいあるでしょうと、ね、明日になったらやろうと言ったら一生できません、ね、ダイエットは明日からと言った人は太ったままです、ね、一生ダイエットなんかできません。もう明日あるかどうかわからないんですから、ね、今日とにかくやろうじゃないかと、明日頑張りますなんて言っちゃ何にも起こりません、ね、やりたいことだったら今日やりなさいと、やらなきゃいけないと思ったことは今日やりなさい、ね、明日わかりません、明日はもう死んでるかもしれない、そんなことは天の神様みんな決められることですから。そして最後にはこの人を裁くな、ね、先々週お話したことですが、まず自分の目から丸太を覗きなさい。あなたたちは人の目の中にあるおがくずはですね、まあ一生懸命に探して顕微鏡で探してですね取り除こうとする、あんたのここが悪いとかここおかしいと、ね、でも自分の中に丸太が入ってると、それに気がつかない。大変辛辣な言葉ですけどね、イエス様のお言葉は時々辛辣で厳しいですけれども、まず自分の目の中の丸太を取り除いて、ね、そうすれば人の目のおがくずも少しは見るようになりますよと、そうおっしゃいました、まあ、以上のようなことをですね、ちょっともうこれはあの本当に、まあ、骨の部分だけです、細かいところはお話しておりませんけれども、以上のようなことをイエス様はこの弟子の掟の本論の中でお話をされて、そのまとめとして求めなさい、探しなさい、叩きなさいと言われているんです。つまりは例えば求めなさいというのは神の国とその義を求めなさいということなんですよ。 何でもかんでも欲しいものがあったらお祈りすれば次の日には出てきますよという意味ではありません、ね、よくそういうふうに言われますが決してそういうことではない。求めなさいというのは神の国とその義を求めなさいというこの求めなさいなんです。求めなさいと言われるとですね、神の国とその義じゃない方を求めちゃう。何を生きるか何を食べるか、つまりこの地上の命に関することを私たちは求めちゃうわけじゃないですか、ね、あれをくださいこれをくださいということになる。そうじゃないんです。神の国とその義を求めなさい。しかもこの求めなさいはですね、求め続けなさいという意味ですね。ギリシャ語の動詞にはですね、2つの時制しかありません。厳密に言うと完了か未完了なんですね。住んでいるかまだ住んでないか、その2つしかないんですけれども、もちろんこの求めなさいというのは未完了の方です。まだ住んでない方です。求め続けなさい。一回求めて終わりじゃないよと、叶えられるまでとにかく求め続けなさい。神の国とその義が実現するまで求め続けなさい。そのためにあなたの心を使いなさいと言われているわけです。探しなさいというのは、例えば正しいお金の使い道を探しなさいということですね。どうすれば私は与えられたお金を正しく使うことができるか、その道を探しなさい。どうすれば人との関係をうまく作ることができるか、その道を探しなさい。どうすればあの人と仲直りができるか、その道を探しなさい。どうすれば弱い人の立場に立つことができるか、その道を探しなさいという、その探しなさいです。叩きなさいというのは天の門を叩きなさいという意味です。私たちの思いをこの地上にくくりつけてはいけませんよ。叩くべきは天の門ですよ。天に宝を蓄えなさい、天の父を見上げなさい、そうおっしゃっているわけです。いずれも未完了、弟子道というのは完了することはありません。求め続け、探し続け、叩き続けるものです。しかし求めるものにはあなた方の天の父は良いものをくださるに違いないと言われた。ここの話もですね、非常に辛辣ですね。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。あなた方は悪いものでありながらってはっきり言われてちょっとドキッという感じですけど、罪深いという意味なんですね。これはね、我々人間は罪深い、愚かなもの、弱いもの、悪いものですけれども、それでも我が子には良いものしか与えないでしょうと、ね、我が子にパンをくれというのに石を与える親はおらんだろうと、当たり前のことですよね。まして天の父は人間の親よりもはるかに慈悲深く愛に富み、そして全てをご存知の方ですから、私たちが求め続けるのであるならば、その求めに応じて良いものをくださる、そう約束をしておられるわけです。してほしいようにしなさいという黄金律ですね。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方にしなさい。これはまさに先ほどの弟子の掟の本論のですね、人との関係についての掟が多かったですよね。それのまとめであるし、それの実行するためのコツであると言えると思います。兄弟を愚か者扱いしちゃいけません、ね、自ら謝罪し良い関係を保ちなさい。弱い人の立場に立ちなさい。誠実でありなさい。復讐しないで敵をも愛しなさい。人を裁かずまず自分を裁きなさい。こういうのはいずれもですね、私たちがしてほしいことなんですね。誰も裁かれたいと思っている人はいないし、ね、誰も自分をないがしろにされたいと思っている人はいない。みんな許されたいと思っているし、みんな愛されたいと思っている。自分がそう思うならまず自分の方からやりなさい。この黄金律はですね、してもらいたいと思うことは何でもあなた方にも人にしなさいと書いてあるんですね。何でもと書いてあるんです。何でも、まあこれはやめとこうとか、これは今度にしようとか、これは無理だなとかいうようなことを言ったら何もできませんと。してもらいたいと思うことは何でもしなさい、そうイエス様はおっしゃっているわけです。そして最後は狭い門から入りなさいですけれども、まさにですね、先ほどの例えば施しをするとかね、良いことをするというのはなかなか難しいことですよね。そんなに簡単なことではありません。 富を天に積むということも、これも難しいことです。どうしても自分のために使いたくなるわけですけれども、そしてまた敵を愛するということも難しいことです。まあそれ以外のことも全部難しいことなんですよ。兄弟と仲直りをするのも難しいしね、敵を愛する、人を裁いちゃいけないというのも難しいこと、いずれも難しいことなんです。イエス様がおっしゃっていることは全部狭いもんなんですよ。弟子の掟はどれも簡単でやりやすいものはないということです。だから狭いもんだと、つまり自分にとって困難だなと難しいなと思える方が選ぶべき道だということです。答えは私たちの中にあるんですよ。だからああどうしようかな、どっちを神様は願ってらっしゃるんだろうかな、どうすることがイエス・キリストの弟子として生きることなんだろうかなと考え迷ったら、どっちが難しいか考え、その方を選びなさいというですね。簡単な方はやるなと、狭い方を選びなさい、あなたにとって狭いものはどちらですか、ね、ああもう楽な方を選びますよ人間は、ああこっちの方が楽しいし広いし、ね、でもそれを選んでたら滅びに至ると書いてあるんです。自分にとって狭いものはどちらですか、ね、キリストはそう私たちに投げかけてらっしゃる。あなたにとって狭いものはどちらですか、細い道はどっちですか、広いもんで広い道を歩いていってください、ね、その先には滅びがある。主の弟子は狭いものを選びなさい、主の弟子は困難の方、辛い方を選びなさい、そして忍耐して一生懸命にこの狭い道を進み続けなさい。そうすれば最初の目標である血の塩であり世の光となれるし、また律法学者やファリサイ派に勝る義を実現できるということなんです。まあそういうふうにお話をしていくと、この求めなさいということ、人にしてもらいたいということは自分もそのようにするという黄金律、そして最後の狭いもんから入りなさい、ね、これがこれまでのイエス様がおっしゃった弟子の掟のまとめであるということをお分かりいただけたんじゃないかと思うんですね。ここだけ取り上げるんじゃなくて、その前にイエス様がおっしゃったことのそのまとめであると、その結論であるということがとても大切なことなんです。もう一度最後にこの黄金律だけ、取り上げて読んでおきたいと思いますが、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者であるとおっしゃいました。この律法と預言者というのは旧約聖書全部のことを指しています。イエス様がおられた時代に私たちが持っているような新約聖書旧約聖書があったわけではありません。新約聖書というのは紀元3世紀ぐらいにまとめられたものです。でイエス様の時代に旧約聖書はもちろんありましたけれども、旧約聖書って旧約っていうのは新約ができたから旧約ですからね、でユダヤ人の言葉の中にそういうものはありませんでした。律法と預言者というのはこの旧約聖書全部のことを指す言葉なんです。私たち、まあ、旧約聖書というとですね、まあ、本としても結構分厚いですけれども、当時旧約聖書は全部巻物ですからね、タンス一竿ぐらいですよ。大変な分量ですよね、でも人にしてもらいたいことをそのようにしたら、このタンス一差を守ったことになりますよって大バーゲンですよ。これは大バーゲンセールですよね本当に、1から10まで一生懸命巻物読む必要はありませんよと、ね、これをこうしよう足をこうしてね、これはこうしたらいいんじゃないかと思う必要はありませんよと、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしてください、そうすれば旧約聖書を全部守ったことになると。いいんでしょうかこんなにしちゃってっていう感じですけどね。でもそれぐらい重要なことだと。そしてまあさっきもちょっと言いましたけれども、私たちがすべきことっていうのは実は私たちの中にあるということなんです。探す必要はないんです。そういう意味では自分がしてもらいたいと思うことをしてあげることでいいわけですから、自分は今何をしてもらいたいか、自分はどう扱ってほしいか、自分にとっては何が今願いなのかということを相手にもしてあげることなんです。あ、コーヒーが飲みたいなと思ったらコーヒー入れてあげると、ね、つまらんことで言えばね、 それ肩揉んでほしいなと思ったら肩揉んであげるとか、ね、すっごいあの当たり前のことで言えばね、自分に何をしてもらいたいかということがしてあげることなんだっていうんだから何も難しいことはないですよね。私は今何がしてほしいかということをその人にしてあげることだと、これが黄金律だ、これが旧約聖書全部だっていうんですから、大変なもんですよ。旧約聖書読む必要ないっていうんですから、この通りやりなさいと。あなたは今どうしてもらいたいですか、それが私たちのすべきことだと。まあ、もちろんこの弟子の掟というのは今までもずっと何ヶ月にわたってお話をしてまいりましたけれども、一つ一つが重い、とても大切な掟ですけれども、言うても人間というのはですね、いっぺんにいろんなことは覚えられんし、全てのことを細々とやれることはできないということはイエス・キリストはご存知なんです、ご自分の弟子がどれぐらい愚かかということも分かっていらっしゃる。だから分かりやすいようにですね、求めなさいと、探しなさい、叩きなさい、やりたいと思してもらいたいと思うことをやりなさい、狭い門から入りなさい、もうこれで大丈夫だと、そうやってですね、私たちがこの弟子道を守り抜くことができるように、教えてくださっているわけであります。お祈りいたします。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちが慣れ親しんだ有名なこれらの聖書の言葉でありますけれども、これはすべて三条の水君のイエス様の掟をまとめたものであるということを知ることができて感謝をいたします。どうぞ私たち神の国とその義を求め続けていくことができますように、天の扉を叩き続けていくものでありますように、そしてまた常に狭い門をくぐっていく、自分にとって楽で心地よいことではない、むしろ困難でつらい道を選んで忍耐を持って歩み続けることができるように、神様どうぞ教えてください。そして人にしてもらいたいことを私たちの方からすることができるように、どうぞ与えられた本当にこの素晴らしい掟を私たちが実行することによって神の国を実現することができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。